メッセージに、目を覚まし準備して主の二度目の目前に迫った来臨のために主によって用意を整えられる。ローマ数字1、来臨、パルーシアというギリシャ語は、臨在、同在を意味します。キリストの来臨は、彼の民が同在する時です。彼のパルシーヤは、大観覧の前に男の子と初王が携えられることで始まり、大観覧の終わりに彼と生徒たちが共に地上に現れることで終わります。私たちは主の二度目の目前に迫った来臨の印を見る必要があります。A、この時代の終わり、大観覧の最後の3年半が始まろうとするときの最大の印は、多くの福音が人の住む全地に述べ伝えられることです。主の来臨のもう一つの大きな印は、イチジクの木によって表されているイスラエルが奇跡的に復興されて国家となったことです。信者にとってこのイチジクの木はこの時代の終わりの印です。C、主の二度目の来臨の日の前に廃墟が起こり、そしてあの不法の者、反キリストが出現します。交渉大使はイザヤ5章20節が、虚偽を信じる者たちにおいて成就することを見ることができます。災いだ。悪を善。善を悪と呼ぶ者たち。光を暗闇とし、苦いを甘いとし、甘いを苦いとする者たち。D、この時代の最後の3年半の大観覧が始まろうとするとき、反キリストは、荒らす因べき偶像、すなわち彼自身の像を宮の中に設立して、人々にその像と彼自身の両方を拝ませます。これが示しているのは、主が再来する前に、神の宮が再建されるということです。洪水前のノアの世代を麻痺させた邪悪な生活の状態は、主の臨在、来臨と大観覧の前の人の生活の危険な状態を描写しています。F、主の二度目の来臨の印は、彼の多くの信者が信仰に欠けるということです。人の子が来るとき、地上に信仰を見出すであろうか。G、主の二度目の来臨のもう一つの印は、不法がはびこるので多くの人の愛が徐々に冷えてくることです。H、終わりの時と主の二度目の来臨との印は、過度に富を貯蓄することです。あなた方は終わりの日に宝を蓄えてきました。ローマ数字3、主によって取られるために私たちは彼の目前に迫った来臨のために目を覚まし、主の花嫁になるために用意し準備している必要があります。それは私たちが大観覧の前に携え上げられるためです。携え上げの意味は、主の来臨、臨在の中へと取られることです。もし私たちが主の臨在の中へと取られようとするなら、私たちは今日主の臨在の中にいなければなりません。B、私たちは主の出現、主の再来を慕うものとなるために、今日主が私たちに出現すること、現れることを尊んでいなければなりません。取られる人は命において延熟しており、取られない人は延熟していません。延熟することは生涯のことからです。主の来臨のために私たちは、主を極みまで愛し、すべてのことで彼の中へと成長することによって、自分自身を用意して、彼の出現の時に延熟していて、携え上げられることができるようにしておく必要があります。携え上げられる準備をすることは、祈ることによって、極めまでキリストに満たされて、私たちが命において成長し延熟するということからです。E、目を覚ましていることの意味は、注意し油断せず、毎日つまずく可能性に対して警戒していることです。目を覚ましている人は自分に信頼していない人であり、自信を持っていない人です。F、主は盗人のように彼を愛している人たちのところへ密かにやってきて、彼らを彼の宝として取り去ります。キリストは彼の信者たちに尊く、私たちの願いは彼に私たちの無常の尊さ、 お大将の宝としての彼ご自身でお大将を満たし、浸透していただくことです。それによって、お大将は、たっとばれる人、さらには、たっとさそうものとさえなります。と、G、特にこれらの終わりの日に、私たちは夜が明けて、明けの明星が私たちの心に昇るまで、預言者の言葉を、暗いところに輝く灯火のようによくは心に留めている必要があります。わずかしかない日々に私たちは主を愛し、主に仕えるものとなり、日々復興され、勝利するものとなりましょう。そして、この世を過ぎゆかせて、準備し、心を尽くして主の二度目の来臨を待ち望むものとなりましょう。ローマ筋4。マタイ25章1節から13節の主の言葉は目を覚ましていることの例えです。A、諸女は命の面から見た信者を表彰します。王国の民である信者は、定説の諸女に似ており、暗い時代に主の証、灯火を携え、この世から出て行って主を迎えます。このために彼女たちは、聖霊の内住だけでなく、聖霊の充満をも必要とします。信者たちは、彼らの霊の内側から神の霊の光を輝かせます。神聖な光が人の内側の各部分を照らすために、油としての神の霊が灯芯としての人の霊に染み込み、ミングリングし、人の霊と共に燃えなければなりません。こうして信者たちは世の光となり、この時代の暗闇の中で灯火のように輝き、主の証を担って彼の神の栄光を表します。B、愚かな者たちは自分の灯火を持っていたが油を持っていなかった。しかし白深い者たちは自分の灯火とともに器に油を持っていた。C、油を得る、すなわちその霊をさらに多く受ける最も良い方法の一つは、神の言葉を思い巡らすことによって、祈りの霊と雰囲気の中で彼と親密な交わりを持つことです。D、愚かな者たちは白深い者たちに言った。あなた方の油を少しください。私たちの灯火は消えそうですから。しかし、白深い者たちは答えて言った。私たちとあなた方のためには、おそらく十分ではないでしょう。それよりも、売る者たちのところに行って自分のために買いなさい。E、愚かな少女たち、すなわち油の中に、器の中に油を持っておらず、主イエスが来るときに準備をしていない人たちは、公園に預かり損ねます。私たちが早く携え上げられて公園に入るかどうか、私たちが日ごとにその霊を買っているかどうかにかかっています。F、目を覚ましていることは、一日中その霊で満たされていることです。もし私たちがその霊に、私たちの全存在に浸透していただくなら、私たちは目を覚ましている人であり、主の二度目の来臨のために自分を準備し、主によって用意を備えられつつあります。G、私たちは毎日目を覚まして代価を払って、金の油としてのその霊を買う必要があります。それによって私たちは、その霊を持って主教会に供給してイエスの証を鳴らせ、私の報酬を得て、子羊の公園に預かります。
クルーシャルポイント1。この時代の終わりの最大の印は、王国の福音が人の住む全地に述べ伝えられることである。マタイ24章30節。その時、人の子の印が天に現れる。そして、地のすべての部族は嘆き悲しみ、人の子が力と大いなる栄光を持って、天の雲に乗ってくるのを見る。アウトライン1。この時代の終わり、大患難の最後の3年半が始まろうとする時の最大の印は、王国の福音が人の住む全地に述べ伝えられることです。14節。そして、この王国の福音は、すべての民に対する証のために、人の住む全地に述べ伝えられる。それから終わりが来る。アウトライン2。主の来臨のもう一つの大きな印は、イチジクの木によって表されているイスラエルが奇跡的に復興されて国家となったことです。信者にとってこのイチジクの木は、この時代の終わりの印です。32節から33節。しかし、イチジクの木から例えを学びなさい。その枝がすでに柔らかくなり、葉を出すようになれば夏の近いことがわかる。そのようにあなた方もこれらすべてのことを見たなら、 それは戸口まで近づいていると知りなさい。主のパルシアは大患難の始まる前に主が勝利者を天に携え上げて彼と共にいるようにされる時に始まります。この時に始まって主のパルシア、すなわち主の来臨は彼の出現が表されるまでの3年半の間続きます。この出現あるいは表されることは、聖書が主の来臨、パルシアの出現、エピファネイアと呼んでいるものです。主の戻って来られることは、ある期間パルシア来臨と、ある時点エピファネイア出現を含みます。王国の福音は恵みの福音を含んでおり、それは人々を神の救いにもたらすだけでなく、天の王国へももたらします。恵みの福音は罪の許し、神の贖い、永遠の命を強調しますが、王国の福音は神の天的支配と主の権威を強調します。この王国の福音は、この時代の終わりが来る前、すべての民に対する証のために全地に述べ伝えられるでしょう。ですから啓示録6章1節から2節の第一の封印の白い馬で強調されるこの述べ伝えは、この時代の満了の印です。全世界への王国の福音の述べ伝えが達成されたとき、私たちは最後の3年半が始まろうとしていることを認識すべきです。この福音の述べ伝えの前に他の多くのことが起こるでしょう。しかしこれらのことはこの時代の終わりの印ではありません。なぜなら主はそれらについて語ったとき、まだ終わりではないと言われたからです。ですから王国の福音が人の住む全地に述べ伝えられることが、この時代の終わりの独特な印です。イチジクの木はイスラエルの国を表します。マタイ21章18節から20節において、イスラエルの国の象徴であるイチジクの木は主によって呪われ枯れてしまいました。なぜならそれは彼のために実を生み出さなかったからです。ユダヤ人は自分たちの国を失い散らされました。しかしながら聖書の予言によれば、ユダヤ人は自分たちの国を回復します。イチジクの木の枝が柔らかくなり葉を出すようになることについての主の言葉は、この事柄を指しています。適用、新人及び青少年大学生編、フットノート、証、王国の福音はすべての民、異邦人に対する証です。この証はこの時代の終わり、大患難の前に全地に広がるに違いありません。新人と若者の皆さんは、今の時代が終わりの時代に近づいていることを認識して、王国の福音をあなたの周りの人に述べ伝える負担を持ち、このために祈り、兄弟姉妹と共に実際に福音の述べ伝えに出て行ってください。科学は地球の温暖化がこのまま進むと、2100年には北極が消滅し、生態系が急激な変化に追いつかなくなると警告しています。この時代の最後が来る前の最大の印は、王国の福音が人の住む全地に述べ伝えられることです。王国の福音は主に地方商会によって述べ伝えられなければなりません。なぜなら、王国の福音は神のエコノミーの福音であり、神の天的支配と主の権威を強調します。19世紀後半のイギリスによって、罪の許しを強調する恵みの福音は全地に述べ伝えられました。しかし、王国の福音はまだ十分に述べ伝えられていません。それは、回復訳聖書とライフスタディ等のつのめの言葉を通して、神のエコノミーを理解し、キリストの体を建造している地方教会の兄弟姉妹によって述べ伝えられなければなりません。この予言が成就されるために、1、地方教会が繁栄し、開店して主要な都市に設立されること、2、地方教会の兄弟姉妹が立ち上がり、王国の福音を日本に住むすべての人に証しすること、3、若者たちが立ち上がり、教会の証を継続し、増強することが必要になります。神戸にある教会は、全員が立ち上がって王国の福音を述べ伝え、主日の集会の人数を185名、2020年9月から11月の平均から200から300名に、さらに500名へと拡増しなければなりません。また、主要な近隣の都市、西宮市、尼崎市、明石市、姫路市などに展開していかなければ、福音に関する予言を成就することはできません。 人には罪の問題の解決と神の人に対する御心、神を団体的に表現し代行することがあります。罪の問題について言うと、良い行いをすること、教育、道徳、お経を読むこと、仏壇を拝むことは、人を罪から救うことはできません。なぜなら、血を流すことなしに罪の許しはありえないからです。主は人の罪のために、罪のない方として人の身代わりに十字架で血を流し死なれました。ですから、主の中に信じて主と結合される者は、罪が許され、キリストの義で覆われます。神の御心について言うと、人はキリストを享受し、彼で満たされて、教会生活の中で兄弟姉妹と共にキリストを大きく表現し、神の権威を代行して、神の敵サタンを支配する必要があります。この王国の福音を親戚、友人、隣人に伝える負担を持ち祈ってください。主の預言が成就するために祈るとき、聖霊が働き始めます。そして、福音のために出ていけば、あなたは神の道路者となり、祝福されます。祈り、おう、主イエスよ、今の時代は終わりの時代に近づいていると私も感じています。今、この時に王国の福音を私の周りの人に、また私たちが住む神戸市、西宮市の人々に述べ伝える負担を持ちます。このために、兄弟姉妹と共に祈り、実際に福音の述べ伝えに出ていきます。私を霊で満たし、強めてください。教会の証を継続し増強するために、私たち若者を主の再臨をもたらし、時代を転換させる器として成就してください。
クルーシャルポイント2、主の再臨の別の印は、不法がはびこることである。目を覚まし、準備して、大患難の前に立ちさえ挙げられる。アウトライン1、主の二度目の来臨の日の前に、廃墟が起こり、そしてあの不法の者、反キリストが出現します。第二テサロニケ2章3節、まず廃墟が起こり、そしてあの不法の者、すなわち滅びの子が出現しなければ、それは来ないからです。7節、なぜなら不法の奥義がすでに働いているからです。アウトライン2、主の2度目の来臨のもう一つの印は、不法がはびこるので、多くの人の愛が徐々に冷えてくることです。アウトライン3、終わりの時と主の二度目の来臨との印は、過度に富を貯蓄することです。アウトライン4、主によって取られるために、私たちは彼の目前に迫った来臨のために目を覚まし、彼の花嫁になるために用意し、準備している必要があります。それは私たちが大患難の前に携え上げられるためです。啓示録3章10節、あなたは私の忍耐についての言葉を守ったから、私も地上に住む者たちを試すために人の住む全地に臨もうとしている。試練の時からあなたを守る。第二テサロニケ2章4節によれば、聖なる場所は神の宮を指しています。反キリストは、荒らす忌むべき偶像、すなわち彼自身の像を宮の中に設立して、人々にその像を拝ませます。これはエルサレムの宮が再建されることを示しています。最後の3年半の大患難が始まろうとするとき、反キリストは自分の像を宮の中に設立します。これが起こるとき、主の二度目の来臨の日は非常に近いのです。第二テモテ3章1節から5節は、この時代の終わりの人の社会の状態を述べています。ここで語られていることは、それぞれ主の二度目の来臨の印と呼ばれることができます。終わりの日に、人々は最も自分を愛し、金銭に密接に付きまとわれます。また、誇ること、傲慢、罵ること、神を冒涜することがあります。彼らは皆、自由という名のもとで、無謀に、傲慢にことを行います。神を愛するものであるのではなく、快楽を愛するものであることも、今日の人々の特徴です。 これらは皆、主の二度目の来臨の印であり、それらは主が来られるために、私たちが目を覚まして準備していなければならないことを、私たちに思い起こさせるべきです。主の目前に迫った来臨の前には、明確な印があるでしょう。この期間に人々はかつてないほどに富を蓄えるでしょう。主が再来される直前の時代ほど富を見る時代は他にないでしょう。物質的な享受が増大するだけでなく、情欲に満ちた豊充も増大します。私がこのことを語っているのは、世界中のすべての兄弟姉妹に主の日が近づいていることを知らせるためです。私たちは金銭がまだ役に立つ間に、私たちが持っているものをすべて主のために使わなければなりません。取られるとは、大患難の前に携え上げられることを意味します。二人の人が畑で働いており、二人の女が臼を引いているのを見るのは非常に興味深いことです。畑で働くことも、臼を引いていることも食べるためです。私たちの食べることと、この世の人の食べることとの間に違いがあります。この世の人々は勉強し働き、私たちも勉強し働きます。しかしながら、この世の人は麻痺させられていますが、私たちはむしろ単に生計を立てるために義務を果たしているだけです。私たちが生存を維持するのは十字架の道をとって神の定められた御旨を成就するためです。適用、ビジネスパーソン大学院生編、第二テモテ三章一節、終わりの日に困難な時が来ることを知っておきなさい。二節、なぜならその時、人々は自己を愛する者、金銭を愛する者、誇る者、傲慢な者、罵る者、親に逆らう者、感謝することを知らない者、清くない者、三節、無情な者、和解しない者、抽象する者、自制心がない者、粗暴な者、善を愛さない者、四節、裏切る者、無謀な者、高ぶって盲目になっている者、神を愛するより快楽を愛する者、五節、経験を装いながらその力を否んでいる者となるからです。これらの者たちから離れ去りなさい。第一テモテ六章六節、しかし経験があって満ち足りることは大きな利得です。七節、なぜなら私たちは何一つこの世に持ってこなかったし、また何一つ持ち出すことはできないからです。八節、むしろ食物と身を覆うものがあれば、それで満足すべきです。九節、ところが富むことを願っている者は、誘惑と罠と多くの愚かで有害な願望とに落ち込むのです。それは人々を破壊と滅亡に投げ込みます。十節、というのは、金銭を愛することはあらゆる悪の根だからです。ある人は金銭を熱望したために、その信仰から迷い出てしまい、自分自身を多くの苦痛で差し通しました。ビジネスパーソンであるあなたは金銭愛に陥り、信仰から迷い出ないように注意してください。あなたは額に汗して勤勉に働き、自分の義務を果たすべきです。それは、家族を経済的に支えるためだけでなく、人の生存の目的である王国の福音を伝え、新人を養い、商会を建造するためであるべきです。決して金持ちになり、贅沢したいと考えてはいけません。この邪悪な願望はあなたを滅亡させ、破壊するのです。あなたは会社で主の証のために可能な限り出世して、より多くの財物を捧げてください。しかし、金銭愛が動機になってそうしようとしてはいけません。また、主に与えられた尺度の度量に従うべきです。主の制限の下でキャリアプランを立てるべきであり、情欲に従って無制限に発展しようとしてはいけません。主があなたを専門職に留めるならそうしてください。主のあなたに対する尺度は、専門職、あるいはマネージャー、 あるいはディレクター、あるいは役員、あるいは社長かもしれません。どちらにしてもあなたは主の尺度の度量に従って前進して祝福されることを学んでください。第2コリント10章13節。しかし私たちは自分の度量を超えて誇ろうとはしません。むしろ計り縄の神が私たちに割り当ててくださった尺度の度量に従って遠くあなた方にまで到達することを誇ります。フットノート度量。使徒は大胆でしたが限度を超えていませんでした。これは彼が主の制限のもとにあったことを示します。彼が誇ることは計り縄の神、統治する神が彼に割り当てられた尺度の度量に従っていました。祈り、終わりの時代にこの世の人々はかつてないほど金銭にとらわれ富を蓄えています。しかし主にある私は自分の義務を果たすために勤勉に働き、主から与えられた度量に従い、できる限り上を目指します。それは家族を経済的に支えるだけでなく、教会の経済的な必要を支えるためです。私が不法の奥義に従って、金銭愛に陥り、信仰から迷い出ることがないようにしてください。私は恵みを取って、十字架の道を取り、神の定められた御旨を成就します。
クルーシャルポイント3、主の再臨に備え、キリストをパーソンとし、代価を払って油を買い、器に油を蓄える。マタイ25章1節、その時、天の王国は10人の処女が自分の灯火を持って、花婿を迎えに出ていくようなものである。4節、しかし、思慮深い者たちは、自分の灯火と共に器に油を持っていた。8節、ところが愚かな者たちは思慮深い者たちに言った。あなた方の油を少しください。私たちの灯火が消えそうですから。10節、買いに出かけている間に花婿が来た。そしてその用意のできている人たちは彼と共に婚宴の中に入った。そして戸が閉められた。私たちは誰も主が来られる日や時を知りません。命の中で目を覚ましていないなら、あなたは競輪場の罰を受けます。私たちは主に会うために何をすべきでしょうか。私たちは用意していなければなりません。私たちは最も喜ばしい方として、花婿として私たちに来られる方を迎えるために出ていく処女です。この厳粛なマタイによる福音書の中で、主は私たちにいつ来られるか知らせようとしませんでした。主が私たちに知らせないのは、私たちが目を覚ましていて、いつでも自分自身を訓練し続けなければならないことを意味します。私たちは皆この世から出て、輝く証として、灯火を携えて花婿を迎えます。この灯火は明るく輝いているべきです。ですから、それには油が必要です。予表で油は神の霊を象徴します。私たちは燃えている油としてのその霊が必要です。私たちは出て行って輝く証を担いつつ主を迎えます。ですから私たちは燃えている油、燃える霊を必要とします。灯火と共に器があります。愚かな者たちには灯火である彼らの霊の中に油がありますが、器である魂の中に余剰の油がありません。私たちは主を迎えるために出て行き、神の証を担う状況の中にいるべきです。このような目的のために、私たちはより多くの油、より多くの霊を必要とするので、油を買わなければなりません。この余剰の油は、あなたに賜物として与えられることは決してありません。あなたはそれを無代価で得ることは決してできません。あなたは油を買う必要があります。あなたの存在に聖霊の余剰を蓄えることは一夜でできる仕事ではありません。物事を習得し正しい人として構成されるのは一日のことではなく一年のことでさえありません。一生涯にわたって日々行うべきことです。マタイ25章8節は示していますが、復活の後愚かな信者たちは自分たちに神の霊が不足していて、 神の霊の満たしを必要とすることに気づきました。彼らの器、彼らの魂、彼らの存在の中には、その霊の余剰がありませんでした。それから愚かな者たちは、思慮深い者たちに少し油を与えて助けてくれるように頼みました。しかし、思慮深い者たちは答えて言った。私たちとあなた方のためにはおそらく十分でないでしょう。それよりも売る者たちのところに行って自分のために買いなさい。25章9節。私たちはすべての信者たちが復活した後、このような会話がされることを忘れるべきではありません。多くの信者たちはその生涯の間、いつもその霊に不足していたにもかかわらず、彼らは酔いつぶれて無感覚でした。彼らが復活した後、自分の不足に気づくでしょう。しかし、あまりにも遅いのです。適用奉仕者編。25章4節フットノート。器に油を持っていた。人は神のために作られた器であり、人の人格は彼の魂にあります。ですから、ここの器は信者たちの魂を象徴します。五人の思慮深い処女は、灯火に油があっただけでなく、器に油を持っています。灯火に油があるとは、彼女たちが神の霊を自分の霊に内住させていることを表徴します。器に油を持っているとは、彼女たちが神の霊の充満を持ち、彼女たちの魂に浸透することを表徴します。十節フットノート、その用意のできている。私たちは常に器に油を持ち、全存在が常に神の霊で満たされていることによって用意しているべきです。目を覚まして用意していることは、主の来臨、パルーシアに対する私たちの日ごとの実行であるべきです。九節フットノート、十分でない。誰も聖霊の充満を他の人のために持つことはできません。25章11節、その後、残りの処女たちも来て、主よ、主よ、開けてください、と言った。十二節、しかし彼は答えて言った。誠に私はあなた方に言う。私はあなた方を知らない。十二節フットノート。私はあなたを知らない。ここで知らないとは、ルカ十三章二十五節のように、認めない、よしとしないという意味です。愚かな処女たちは、灯火を灯しており、主を迎えに出て行き、死んで復活させられ、携え上げられました。しかし、彼女たちは代価を払って聖霊に充満されるのが遅かったのです。このために主は、彼女たちが婚姻に預かることを承認せず、よしとされませんでした。彼女たちはこの競輪場の報奨を得、損ないましたが、救いを永遠に失ったのではありません。あなたは奉仕者として、勤勉に奉仕すると同時に、命の成長を追い求める必要があります。主に心を開いて、聖霊が再生された霊から、魂の各部分に広がるようにする必要があります。言い換えると、キリストを命の教授とするだけでなく、魂のパーソンを否み、キリストをパーソンとする必要があります。自分の魂に従って物事を決定するのではなく、キリストをパーソンとして、キリストに従って、キリストを生きるべきです。多くの場合、あなたは自分がどう感じるかを考慮しますが、主がどう感じるのかを考慮しません。自分が行きたいかどうかではなく、キリストが行くかどうかを考慮して、キリストをパーソンとすることを学んでください。そうすれば、器である魂に油を蓄えることができます。例えば、環境の変化に対応するために、奉仕のアレンジメントを変更する必要があります。あなたは自分が好きか嫌いか、あるいは自分が得するのか、または損するのかではなく、主があなたの中でどうしたいのかを尋ね求め、キリストを実際的にパーソンとすることを学んでください。油を買うとは、魂のパーソンを否み、キリストをパーソンとすることです。それはまた、主に完全に開いている器として、主を受け入れることです。祈り、マタイ25章の5人の思慮深い処女のように、神の霊の充満を持ち、魂に浸透させ、灯火と共に器に油を持つことができますように、キリストを命の教授とするだけでなく、自分の魂のパーソンを否み、キリストをパーソンとしなければ、器に油を蓄えることができません。 自分の魂に従って物事を決定するのではなく、キリストをパーソンとして、キリストに従ってキリストを生き、主の再臨の時のために備えることができますように。